愛の章として広く知られているコリントの信徒への手紙1の13章は、肯定文と否定文を併用して愛を定義しています。例えば、愛は何々することというスタイルの肯定文と、愛は何々 しないというスタイルの否定文です。この時間に私たちが注目しようとするのは、愛は何々しないというスタイルの否定的な定義です。使徒言行録13章44節から52節を見てきたときに簡単に申し上げましたし、また成熟者クラスを通じて詳しく学んだように、愛の一番目の否定的な定義は、愛は妬まないというものです。愛を壊す出発点であり、動機はいつも妬みです。妬みは間違った競争意識と結びつき、結果的に相対的な優越感や劣等感に陥れる悲劇を招来します。コリント書の受け取り人であるコリントの信徒たちはそのようにしていました。聖霊なる神様からの賜物が、神様が無償でくださる贈り物であることを忘れ、あたかも自分の能力や能力で得たもののように、お互い妬み、自分の賜物がずっと大きいと自慢しました。それで自分よりずっと大きい賜物をもらったような人の前では、劣等感で卑屈になり、反対の場合には優越感に捉えられ、偉そうに振る舞いました。そのようですから、彼らの間に愛が可能なはずがありませんでした。競争意識自体は悪くありません。善意の競争にはお互いの潜在力を開発してくれる純粋な機能があります。問題は間違った競争意識です。間違った競争は必ず劣等感あるいは優越感を招来するので、常に妬みが伴うものです。熾烈に競争しても結果を受け入れ、お互いに相手を認めることが愛であり、信仰の行為です。2番目に、愛は自慢しない。自慢するという意味のギリシャ語、ペルペリオマイは、不意語を意味するペルペロスから由来した単語です。すなわち、自慢は、不意語のように誇張することです。自慢は人々が自分を称賛してくれることを熱望する心から始まります。それで自己優越性を誇示したり、反対に自分の劣等感を隠すために人々は自分の能力や行為を誇張します。私の能力や行為を自慢し誇張する限り、私と関連する人々は私を目立たせる手段に過ぎないので、愛は不可能です。重要なことは、妬めば必ず自分の能力や行為を自慢し誇張することになるということです。3番目に、愛は高ぶらない。強慢だという意味のギリシャ語、フィシオーは、膨らむ、膨らませるという意味です。たった今、自慢は自身の能力や行為を誇張することだと申し上げましたが、自分の能力や行為を誇張し続けると、最初から自分を膨らませることになります。これが虚慢です。虚慢は実際の自分より自分をはるかにずっと高みにいる人間として錯覚することです。言い換えれば、自分が座るべき席よりはるかに高い席に自分を座らせることです。その 膨らんだ巨像の席に座っては誰も愛することができません。愛は相手に自分を合わせてあげるものですが、傲慢の席に座ると相手が自分に合わせてくれることを一方的に要求することになります。4番目に、愛は礼を失せず。ブレダはギリシャ語アスケモネオは、相手に期すべき名誉や尊敬を認めないことを意味します。自分が一番偉大だという傲慢のためです。例えば、当然相手を称賛すべき時に称賛しません。相手がある仕事をやり遂げたことは、自分が助けてあげたからで、相手が高い地に登ったのも自分が後押ししてあげたからだという錯覚によります。このようにすべてのことを自己中心で評価するため、愛が可能なはずがありません。愛は苦労した人に、本当に苦労なさいました、感謝を表せねばならない時に、相手に本当に感謝しますと、道理に合った尊敬と名誉をお返しすることです。5番目に、愛は自分の利益を求めない。ここで自分の利益をややもすると、経済的な有益のみのことと誤解し合いやすいです。しかし、ギリシャ語タ・ヘアウテスは、自分のものという意味です。自分に属したすべてのもの、すなわち自分の感情と自分の気分、自分の取り分など、何でも自分のものだけを一方的に求めないのが愛です。愛がなければ、自分のものだけ考え、自分の気分と自分の感情だけを重要とします。ギリシャ語ジェテオは、力を尽くして求めるという意味です。愛がなければ自分のものだけを執拗に求めます。この世のいかなる人も眼中にはなく、自分だけ気分よく満たされたらよい、至極利己的で独占的な人間になります。愛はその反対だということです。6番目に、愛は苛立たない。ここで言う憤りは、私たちが日常生活の中で表す憤りや怒りではありません。ギリシャ語パロッシノは、発作的な憤怒を意味します。英語で発作をパラシスムスと言いますが、ギリシャ語パロッシノに由来するものです。自分のものだけに執着する人は、自分のものに害が及ぶと感じたら、即発作的に憤怒します。愛にはそんな性質はありません。パロッシノは本来、鋭くするという意味です。自分自身にだけではなく、他人に対して自らが鋭い凶器になることを意味します。自分も傷つけ、他人も傷つけるのです。つまらない口喧嘩をして狂気で相手を殺したというような記事に接するとき、いくら何でもどうしてそんなことが可能か、とすんなり納得ができません。しかし、自分だけ重要に思う人が発作的に憤怒し、自ら狂気になるならば、いくらでも可能なものです。皆様も、私もそのようになり得ます。そうだとすれば、神様を信じるクリスチャンたちは、どんな場合にも怒ってはいけないものでしょうか。そんなことはありません。正直な憤怒もあり、義なる憤りもあります。生きていきながら いろんな理由で怒ることがたくさんあり得ます。義に関連して聖書はこのように諭しています。エフェソへの信徒への手紙4章26節から27節です。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。聖書は私たちが怒ることがあり得ると認めています。ただし怒っても罪を犯すなと諭します。自分自身を狂気にするなということです。また日が暮れるまで怒りを抱くなと諭します。朝怒り寝床に入るまで継続して憤怒にとらわれているなら、その人は終日神様を一度も仰ぎ見なかったことを意味します。一度でも主を思ったなら、主の御言葉で自分を満たしたなら、少なくとも寝床に入るまでに憤怒の奴隷でいないはずです。そして怒っても悪魔に隙を与えるなと諭しています。朝怒った人が寝床に入るまで憤怒にとらわれているなら、その人はすでに悪魔に隙を与えたのです。終日憤怒にとらえられ生きているため、人々との関係を正しく盗めたわけがないからです。7番目に、愛は恨みを抱かない。抱く、考えるというギリシャ語ロギジョマイは、計算する、熟考するという意味です。悪は一言で共同の善を害することです。もし誰かが共同の善を害する悪に深く思いを巡らし、その方法を計算するならば、その人は自分自身だけを知る独善的な人間であるからです。愛はすべての人の幸福と利益のための共同の善を追求するものなので、共同の善を害する悪を考えることは不可能です。それゆえ、私たちが愛の人生を生きるためには、いつも共同の善を考えねばなりません。自分を通してどれだけ多くの人々が幸福を感じ、有益を享受しているか、我知らず誰かの幸福と利益を侵害しているのではないかを考えねばなりません。最後に、愛は不義を喜ばない。誰かが不義を喜ぶ理由は単純です。不義を犯せば犯すほど自分にずっと有益だと考えるからです。不義を犯す場合、死のような苦痛と損害を被ることになるとしたら、この世の誰も不義を犯さないでしょう。世の中では多くの人々が不義を通じてさらに大きな有益を享受しますが、しかし神様は最後の日、そのすべてのことを必ず計りにかけることでしょう。愛はすべての人を考える力と能力なので、仮に自分にとって有益に思えても、絶対に不義を喜べません。以上見てきました否定文を通した愛の定義は、その展開される順序が重要です。人が妬むと自分を誇示するため、必ず自分の能力と行為を誇張するものであり、自分の能力と行為を誇張すると 自分を膨らませて、実際の自分の位置よりずっと高い場所に自分を上げる傲慢に陥ります。傲慢になると誰かに当然着せねばならない尊敬と名誉を否定し、結果的に自分のものだけ追求する独善的な人間になります。そんな人々は自分のものが否定されたり侵害されると発作的に憤怒しながら即刻他人を傷つける狂気になります。それで最後には共同の善を害する悪を行い、自分の有益のためならば不義を犯そうともかえって喜びます。このように愛に関する限り、人間関係のすべての問題は妬みから始まります。妬むという動詞ジェローは熱心、あるいは情熱を意味する名詞ジェロスから派生しました。毎時に熱い心のない人は妬むこともありません。自分のことに情熱がない人も妬みません。熱い心や情熱がある人が人を妬みます。それゆえ私たちは自分の熱い心に警戒をせねばなりません。自分が教会の仕事や何らかの仕事に熱心にしているとしたら、その熱い心と情熱がどこから始まったものか、誰に向かった熱心なのか、自分の熱い思いなのか、神様の熱い思いなのか、推し量ってみなければなりません。そうでない場合、私たちが熱い思いを抱くほど、私たちの熱心さは必ず後遺症を招来します。それでパウロはコリントの信徒への手紙2の11章2節を通じて次のように告白しました。あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いを私も抱いています。なぜなら私はあなた方を純潔な処女として一人の夫と結婚させた、つまりキリストに捧げたからです。パウロは純潔な独身者が結婚を決めるように、コリントの信徒たちを主の前で純潔なクリスチャンとして立てるために自分が最善を尽くしたことを明かしながら、あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いを私も抱いていますと告白しました。パウロは与えられた証明のために熱い思いで働きましたが、自分の熱い思いでは働きませんでした。パウロは神様の熱い思いを持って働きました。神様は生命であり愛です。それゆえ神様の熱い思いは生命の熱心さであり愛の熱心さです。その熱心は熱い思いを抱くほど人々を一層健康に生かし立ててくれます。しかし人間の熱い思いはその反対です。人間は利己的な存在なので、自分の熱い思いを抱けば抱くほど誰かを妬むものであり、その時の妬みは必ず前で見たような否定的な内容の順序で展開されていきます。私たちがよく知っているように愛の章であるコリントの信徒への手紙1の13章はパウロによって記録されました。パウロは一体愛の反対概念は恨みではなく妬みであることをどのように知ったのでしょうか。そしてパウロはまた人間の妬みは先ほど見たような否定的な内容の順序で展開されるということをどのようにそのように正確に把握することができたのでしょうか。それは 数度にわたる体験を通して直接得得した結果でした。テサロニケを訪問したパウロは、平素の習慣に従ってそこにあるユダヤ人街道を訪ね、3回の安息日にわたってイエス・キリストの福音を伝えました。パウロが伝えた福音の核心は、人間の罪の代価を代わりに払われるために必ず死の害を被らねばならず、また人間を永遠に生かすために死者の中から必ずよみがえればらなければならなかったイエス様だけがキリスト、すなわち救い主であらせられるメシアというものでした。パウロにとってそのイエス様を信じるということは、前回申し上げましたように、パウロ自身を生かすために必ず死の害を被らねばならなかったイエス様を見習い、イエス・キリストの御心のためにこの世の中で自分が被らねばならない損害と不便があったならば、進んで感受することでした。驚くことに、パウロのその説教を聞いて、神を崇める多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちが主を迎え入れ、主に従うパウロの人生に合流しました。それは道であり、真理であり、生命であらせられるイエス・キリストに従うために、この世で自分たちも被らねばならない損害と不便があれば、自分たちも進んで感受しながら生きていくという公開的な宣言でした。ギリシャ神話が勢力を振るう偶像の都市テサロニケで、そのような生命の働きが起こったということは、奇跡に等しいことでした。少なくとも神様を知り信じている人なら、パウルと共に神様を賛美しながら一緒に祝い喜ぶ出来事でした。しかし、パウルの前に展開された状況は正反対でした。五節を見てみましょう。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。一団のユダヤ人は主が施された生命の働きを喜ぶどころか、かえってそのことでパウロを妬みました。彼らはパウロが伝えた説教の内容に言いがかりをつけながら、パウロの主張が間違っていると責め立てたのではありませんでした。彼らはただパウロの説教を通して起こった結果に対してパウロを妬みました。それはそのユダヤ人たちがユダヤ人街道の指導者グループに属したユダヤ人であったことを意味します。自分たちの説教を通じては、ただの一度も起こらなかった生命の出来事が、流れ物に過ぎないパウロを通して起きたことを、彼らの自尊心が許すことができなかったのです。パウロを妬んだ彼らが、流れ物のパウロより優越であることを誇示するために、これ以降自分たちの能力と行為をどれほど誇張したでしょうか。彼らがパウロを妬んだということは、自分たちを流れ物に過ぎないパウロの上に位置づける傲慢に陥っていたことを意味します。そのような傲慢に陥った彼らが、主の救いの働きの通路として使われたパウロに当然与えられるべき尊敬と名誉について考えもしなかったことは言うまでもありませんでした。かえって彼らは流れ者のパウロによって自分たちの宗教的権威が 傷つけられたという被害意識により、発作的に憤怒にとらわれて、狂気に急変してしまいました。それで、パウロ一行を引きずり出すために、パウロ一行が泊まっていたヤソンの家を襲撃しました。6節から7節です。しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てて行って大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。あいにくパウロ一行がヤソンの家にいないとわかるや、ユダヤ人たちは家の主人のヤソンとその家に集まっていた信仰の兄弟たちをその地域の責任者の前に犬を引きずるがごとく引いていきました。そして次の時間に詳しく見ていきますが、世界中を騒がせローマ皇帝に背く不従順なパウロ一行を迎え入れたという嘘の謀略で、ヤソンと福音を迎え入れたばかりのテサロニケの信仰の兄弟たちを告発しました。13節によりますと、パウロ一行がテサロニケからベレアに身を隠すや、本文のユダヤ人たちはそこまで追っていき、パウロ一行に危害を加えるために騒動を起こしました。熱心もこれほど熱心はありませんでした。このようにパウロを妬んだユダヤ人たちは、彼らが妬んだパウロを除去するために悪を深く思い巡らし、熱い思いを尽くして不義を犯すことをためらいませんでした。その情けない人間たちは神様を知らない異邦人ではありませんでした。神様を誰よりもよく知り、誰よりもしっかりと信じていると自負していたユダヤ人たち、その中でもユダヤ教の指導者たちでした。しかし彼らが他でもない主の証人である使徒パウロを妬んだ時、彼らは神様とは全く関係のない邪悪な狂気に転落してしまいました。しかしこれはパウロがテサロニケのユダヤ人たちから初めて受けた出来事ではありませんでした。ピシデア州のアンティオキアでもイコニオンでも、パウロをリストラでも、パウロを妬んだユダヤ人たちはあたかも約束でもしたかのように熱い思いを尽くしてパウロに同じ悪行を行いました。以上のような事実は私たちに重要な教訓を投げかけてくれます。私たちがいくら主を信じるクリスチャンといえども、私たちが人を妬むと、私たちもやはり知らないうちに本文の中のユダヤ人のように主と無関係な不義の狂気に転落してしまうということです。どんな理由であれ、もしかして今誰かを妬んでいるのではありませんか。もしそうならば、人との関係で自分の言行がただ程度の差こそあれ、本文の中のユダヤ人たちと根本的には何ら相違がないのではないでしょうか。今日は主の聖誕をたたえ再臨を待望する大臨節の第二主日です。主を信じるクリスチャンとして、私たちが主の聖誕を称える最善の道は、主が私たちの心霊の中に心ゆくまでとどまるよう、私たちの心霊を主のための馬小屋として差し出すことです。しかし、私たちが本文の中のユダヤ人のように誰かを妬む狂気として生きていくなら、どうして私たちの心霊を主のための 馬小屋として準備できるでしょうか。本文の中のユダヤ人たちは街道でパウロから同じ福音を伝え聞きましたが、パウロに対する妬みによって彼らの心霊が主の馬小屋として準備できませんでした。誰かを妬むと自分の能力と行為を誇張しながら自分を膨らませて自分自身を相手の上に置くことになると申し上げました。それは相手を認めようとしないからです。相手が自分より賢いことを、相手の能力が自分より優れていることを、相手の業績が自分よりはるかに優れていることを認めるのが嫌なのです。まさにこれが傲慢であり、妬みと傲慢が不可分の関係にある理由がここにあります。それゆえ妬みの反対概念である愛はいつでも謙遜と同意語です。愛は相手を謙虚に認めることです。相手が自分より賢いことを、相手の能力が自分より優れていることを、相手の業績が自分よりはるかに優れていることを謙虚に認めることです。これは劣等感や剥奪感を意味しません。これこそ真のクリスチャンのみ行える本当の愛の行為です。それで真のクリスチャンのみ相手に当然与えられるべき尊敬と名誉を真心で与えることができます。人に代わって必ず死に、また人を生かそうと死者の中から必ず復活するためにこの地に来られたイエス様が、このような人々と愛の関係を育んでいく真のクリスチャンの心霊をどうしてご自分のための永遠の馬小屋として見なさないでしょうか。悪と不義とは血を流すまで戦い、立ち向かい戦いましょう。しかし悪と不義の問題でないならば、相手が誰であれ彼の賢さと能力と業績を謙虚に認めてあげることができる真のクリスチャンとして生きていきましょう。どんな場合にも自分の偏境や劣等感で人を妬む本文の中の愚かなユダヤ人にならないようにしましょう。その時私たちの心霊は生誕の生命と喜びがあふれる主の馬小屋になるでしょう。このような意味で妬みが愛を壊す出発点とするならば、人を妬んでいた人が主の中でこれ以上人を妬まないことは、まさに自分自身を治療し保護する自己愛の第一歩です。お祈りいたしましょう。私たちが肉体を持ってこの地で生きる期間は決して永遠ではありません。そうであるので私たちの鼻先から呼吸が止まると瞬間、一抹の後悔もないように生きている間、毎日について熱い心を尽くして生きていくことを望みます。利己的な私たち自身の熱い心ではなく、愛と生命である神様の熱い心で熱心を尽くして生きることで、私たちの熱心がどんな場合にも妬みとして終わりませんように。もし今まで誰かを妬んでそこに向かう私たちの原稿が 今日の本文の中のユダヤ人たちのように狂気と同じだったならば、私たちの凶慢さと愚かさと邪悪さを悔い改めますのでお許しください。人を妬むことが愛を壊す出発点だとすれば、妬まないことは私たち自身を治療して保護する自己愛の第一歩であることをいつも忘れないようにさせてください。相手が誰であれ、その人の賢さと能力と業績を主の中で謙虚に認める真の愛の人にならせてくださり、私たちの心霊が日ごとに主の聖誕で充満する主の馬小屋になりますように。そのようにして、愛は妬まない、愛は自慢せず、愛は高ぶらない、愛は礼を失せず、愛は自分の利益を求めず、愛は苛立たず、愛は恨みを抱かない、愛は不義を喜ばないことを、この世に向かって私たちの人生で証しさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。